小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日のゲストは全盲の精神科医森田実さんです。森田先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
森田先生は奈良県にある川田ペインクリニックの心療内科で精神科医として勤務されています。新型コロナウイルスの影響で外出自粛や生活の変化を余儀なくされる中、不安やストレスを感じている人も多いと思うんですが、先生のクリニックではいかがでしょうか。
それで3月以降は徐々にコロナによる不安やストレスの訴えをされる方が増えてきているかなと思います。
やっぱり増えてきているんですね。
はい、
例えば具体的にはどんな相談があったんでしょうか。
そうですね、時期によっても相談の内容は徐々に変化しているかなと思います。最初学校休校やテレワークが広がった時期には子供さんが勉強しないとか、夫がずっと家にいて、3食すべて用意をしないといけない、一人の時間がなくなって、ストレスがたまるという主婦の方が多かったように思います。
なるほど。
また施設に入所されている高齢の方からは、外出が制限されて家族や友達と会えない、そういうことでストレスがたまるという方もいらっしゃいました。一人暮らしのされている高齢の方などでは一日一言も誰とも喋らない、そういう日が続いて、久しぶりに喋ると口が喋りにくいっていうこともいます。
そうでしょうね。
はい、でまたしばらく経過して時期が過ぎていくと、内科で原因がわからない、腹部のモヤモヤ感がずっと続いているという、そういう方もいらっしゃいました。でこの方はよくお話聞いていくと、実はコロナで仕事が制限されている間に定年退職をされ、退職後に楽しみにしていたことが全てキャンセルになってしまった。そういう中で調子を崩されたという方もいらっしゃいました。
じゃあそういう心の問題がその腹部のモヤモヤ感につながっていたということなんですね。
そうですね、心の問題が体の症状に置き換わるという方も比較的いらっしゃいます。で最近あった学校の先生などでは、学校休校で今まで仕事量が少なくなっていたけども、今後急激に仕事量が増えて、それがこれからしばらく長く続くということで、そういう状況についていけるか心配という、そういうお話もありました。
そうですね、私の子供も小学生なんですけれども、休業中でも先生方は課題を作ったり、
はい、
お休みをなかなか取れなくて、今後はまた学校が再開しましたけれども、今度は行事の調整とか学びの問題とか、すごく先生方は大変だなという気がします。
一番お仕事の中でお聞きしている中では一番大変そうだなと個人的には思いました。
そうなんですね。この新型コロナウイルスはもう年齢も性別も住んでいる場所も問わず、本当に多くの方に様々な症状が出てらっしゃるんだなと、影響があるんだなというふうに思いましたけれども、最近コロナうつとかコロナブルーといった言葉も聞くようになりましたが、先生、このメンタルケアをするということもこれからのコロナウイルス対策として必要だと思うんですが、どんなふうな方法があるでしょうか。
そうですね、一つおすすめしているのは、自分の中にある何々すべきという 言葉を緩める、そういった方法をお勧めすることがあります。例えば先ほどの例でいくと、夫が家にいるから食事は3食ちゃんと作らなければいけない、あるいは子供さんが学校お休みで家にいるから自分も、家にいるべき、こういった感じでべきというのが、誰にでもあるんですけれども、実はこう何々すべきという内容はこう一見いいことをこうしているように見えるんですけども、それで不安やストレスが溜まってしまうと、たまたまイライラが強まってしまうときには結果的に自分も相手もなんか嫌な気持ちがしてしまうということがあります。
そうですね、真面目な方ほど理想を持ってしまいがちですもんね。
ストレスも溜まりやすいかなと思います。何々すべきを緩めてあげて、行動を変化させてあげること、こういったことがストレスを減らすのに有効だったりします。例えば先ほどの3食、きちんと作れるに越したことはないけども、たまには手抜きをしてもいいでしょう。そういった感じで考えると少し、気持ちも楽になるかなと思います。
そうですね、まずその自分を縛らないように緩めるっていうのも意識的にした方がいいということですね。
はい、そうですね。あとコミュニケーションを意識的に取るということも有効だったりします。これも例えの話なんですけども、ご主人がずっと家にいるのに何も家事も手伝ってくれない、そういったことでこう腹が立ってしまうのも時々聞きます。でもその、ご主人自身は、奥さんが何で怒っているかは全く気づいていない、そういったこともあります。こういう時には何々を手伝ってくれないと具体的に、お願いしてみると案外優しく夫は手伝ってくれました、そういったお話を聞くこともあります。でまたそのお願いするときに、あなたもテレワークお仕事で疲れてるかもしれないけども手伝ってくれたら嬉しいな、そういった感じで、優しくお願いすると手伝ってくれることが、もっと増えるかもしれません。
なるほど。
また人と会うこと喋ることが少なくなっている方は、電話やオンラインシステムなども使って、時々家族やお友達とお話しすることもお勧めしています。気心を知れた人と話をすることは心の調子を整えることに、つながります。特に一人暮らしをしている方は気がつけば何日も誰とも喋っていない、そういったことがありますのでご注意いただければなと思います。
そうですね、誰かに聞いてもらうだけでもぐんと気持ちが軽くなったりすることはよくありますもんね。
はい、
先生、でもこの長い自粛生活も数ヶ月に及びますけれども、気づかないうちに実はストレスが溜まっていたなんていう人もいるかもしれませんね。
はい、そうですね、自分で心の不調に気づけることが大事かなと思います。不安が強まっている、イライラが増えてきた、気分が落ち込んでいる、こういった感じで自分でそのことに気づける方はまだいい方かなと思います。
そうなんですね。
問題は心のトラブルが起こっているにもかかわらずそれに気づかないケースです。例えば睡眠がうまく取れなくなってきた、食欲が落ちている、いつも面白いと思っていたものが面白くない、こういったことも心の不調の注意サインだったりします。
いつもと違うっていうのは一つポイントなんですね。
そうですね、変化しているということは注意すべきポイントかなと思います。あと、よく何もしていないのにしんどくなるんです、という訴えをされる方もいらっしゃいます。これは逆で、何もしていないのでしんどくなる、そういった状況の時があります。自分では何もしていないと思っている時、確かに行動的には何もしていないんですけれども、実は本当は何もしていないということではなくて、頭の中では不安なこと心配なことを、普段以上にいっぱい考えていることが時にあります。なので特にこのコロナの時には普段よりも何もしない時間が増えていて、何かしんどいなと感じている方は何か心配なことをぐるぐる考え続けていないと見つめ直してみてください。もしマイナスなことをぐるぐる考えているという状況に気づいた時には、じっとして考えている時間がより不調を強めます。何か体を使うことを増やしてみたり、 誰かとおしゃべりする時間を作ってみてください。
なるほど。少しでもじゃあサインを感じたらとにかく動く、エネルギーを使うということが大事なんですね。
そうですね。じっと考える時間、マイナスなことを考える時間を減らすということが有効になります。
なるほど。先生、でもこう今までは平気だった、乗り切ってきたという人も、もうこの新型コロナとの戦いも長期戦になっていくにつれて今後不調をきたすこともあるかと思うんですが、今後に向けてどのようなことに注意したらいいでしょうか。
そうですね。今回のコロナによる社会や生活環境の変化は誰も経験のしたことがないことかなと思います。もしも不安になったり、イライラしたり、あるいは悩んで落ち込むことがあっても、それはその時々の状況ではとても自然な反応かもしれません。自分を責めすぎたり、一人で抱え込みすぎないように気をつけることが大事かなと思います。誰かとおしゃべりをして気持ちを共有したり、相談することも有効です。誰かと話をしていると頭の中でこうぐちゃっとしていたものが整理されてすっきりしていくこともあります。またあまりに心の不調が続くときにはとことんまでは我慢せず、精神科や心療内科のクリニックで相談することもお勧めします。
そうですね。自分の思いを外に出して共有してもらえたときにとても気持ちは楽になるという経験は私にもありますが、我慢しないでプロに相談するというのも大事ですね。
そうですね。選択肢はたくさんある方が安心かなと思います。
そうですね。この森田先生のアドバイスを参考に少しでも心穏やかに過ごせることを、そしてこの今の事態をみんなで乗り越えていけたらなというふうに願っています。森田先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日のゲスト森田実さんは奈良県にある川田ペインクリニックで精神科医として勤めていらっしゃいます。関西圏にお住まいの方で相談されたい方は川田ペインクリニック心療内科のホームページからお問い合わせください。さて、森田先生は実は全盲で初めて医師免許を取得された医師でいらっしゃいます。来週は先生の医師免許取得までのお話や現在のご活動についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。